プロダクトハントデイリーへようこそ。ブリーラディオの番組です。本日は葵とユーマがお届けします。まず社内の文脈を学ぶ AI エージェントの製品をいくつか取り上げます。アーマナックはスラックと iMessage で動き、 Gmail やカレンダー、GitHub を接続すると個人用と会社用の2つのウィキを自動で構築します。またパソコンの画面や音声、操作を記録して AI エージェントが振り返れるようにするスクリーンパイプや、開発者向けに AI エージェントのオペレーティングシステムを名乗るアランブも紹介します。
その他にも、プロンプトエンジニアリングと LLM 評価のためのローカルワークベンチリバルを、コーディングエージェント向けに検索情報をまとめた Firecrow Developer Index、そしてスクリーンパイプ同様の記録系ツールである Grizzio もラインナップです。
さらに、デスクサイズのオープンソース二足歩行ロボットマイクロダック、再構築されたサンディデザインツールスパニン V に、そして動画生成編集向けのマルチモーダルモデルジェムニオムに 1.1 フラッシュまで、盛りだくさんの本日の注目を順にご紹介します。本日は社内の文脈を学ぶ AI エージェント製品を3つご紹介します。まずアルマナックは、スラックと iMessage で動くエージェントで、Gmail やカレンダー、GitHub を接続すると、個人用と会社用の2つのウィキを自動で組み立てます。更新は既存のウィキと照合して反映される仕組みです。独自のブラウザとターミナルを持ち、API のないツールにはサインインして操作し、ログインや支払い、大きな決定の場面では一時停止してライブブラウザをユーザーに渡します。創設者によると、これはハーバード大学と NASA 向けのウィキ構築の経験に基づくもので、Y コンビネーター出身のチームです。一方で、アクセス権限の制御と個人情報の分離をどうするのかという質問がコミュニティから寄せられています。
続いてオープンタグは、スラックと Teams でタグ付けされたタスクを80以上のモデルに振り分けます。メーカーによると、コニファー経由で最適なモデルを選び、モデルへの支出を7割削減できるとしています。同じ依頼が3回続くと自動化を提案し、実行はサンドボックス化されて終了時に破棄されます。SOC Type 2認証は取得進行中です。ただ、ルーティングの適用性や小型モデルが間違えた時の自動エスカレーションについては、まだ回答が出ていません。
最後にスーパーインターン2電話、初回ローンチから10ヶ月を経て、クライアント対応のプロフェッショナル向けに作り直されました。文体を学習してメールの下書きを作成し、送信は必ずユーザーの承認を経てからです。音声でメール作成や会議の調整ができ、WhatsApp や Telegram で動作します。価格は月30ドルのスターターと月50ドルのプロで、7日間の無料トライアル付き、SOC2 タイプ1認証済みで GDPR 準拠としていますが、iMessage 対応は準備中とのことです。次の製品はカディです。これは作業内容を1回見せるだけでエージェントを組み立ててくれるツールです。画面共有をナレーション付きで録画すると、その作業手順を学習して自動化を作り、あとは平易な英語で更新できるようになります。実在のツール上でバックオフィス作業を実行します。従来の RPA やワークフロービルダーが作業範囲の定義や開発者、段階的な設定を必要とするのに対し、カディは AI の推論と決定的な実行を組み合わせ、毎回の実行がログに残り、権限も範囲が絞られています。
スクリーンパイプはパソコンの画面、音声、操作を継続的に記録し、その履歴を MCP 経由で AI エージェントが参照できるようにする製品です。開発者は能力の高い AI でもパソコン上で起きた作業の文脈を失ってしまうという問題を解くために作ったと説明しています。顧客通話やバグ調査、編集したドキュメントについて、スクリーンショットや会議要約を貼り直さずに AI へ質問できるとしています。ローカルファーストでソースコードが入手可能で、 MacOS、Windows、Linux に対応し、 Y コンビネーターの支援を受けています。記録はアクセシビリティ情報、OCR フォールバック付きの画面フレーム、音声の文字起こしを組み合わせ、履歴はホームディレクトリ内の Site ID データベースに保存されます。プライバシー施策として、パスワードマネージャーの除外、カード情報と鍵の伏せ字化、クラウドアップロードの無効化があり、アプリ、ウィンドウ、URL 単位での除外も可能です。エンタープライズ向けには MDM、SSO、監査ログを備えるとしています。具体例では、会議終了をトリガーに、要約とアクション項目を生成してノートへ送るエージェントが端末上で動作します。接続先は Notion、HubSpot、Slack、Obsidian、Linear、GitHub などです。
起動日限定オファーとして、コードビジネスにゼロで年間プランが割引になります。期間は8月28日午後11時59分。 太平洋時間までです。利用者からは4ヶ月使ってこれほど早く出荷しつつ対応もいいチームは見たことがないという声や、未完了の作業のリマインドと繰り返しタスクのスキル作成に使っているという声が出ています。創業者としてはコンテキストスイッチが多く物忘れやフォローアップの心配が減って精神面で助かっているという意見もあります。別の開発者は自身の製品作りのインスピレーションだと述べ、ルイスとチームが広く利用できる形にしたことを評価しています。ただしこうした能力や効果は開発者利用者の主張であり、独立した検証を受けた結果ではありません。 CPU、バッテリー、ストレージの実際の使用量や詳細な料金、企業が全員の生データを中央集約せずにデプロイできるかは現時点で明らかにされていません。アランブは AI エージェント向けのオペレーティングシステムを名乗る開発者向けサービスで、投稿者は20分で AI エージェントを構築、公開、収益化できると説明しています。開発者は導入理由として、従来はモデル提供、音声 API、ブラウザ基盤、サンドボックス、ベクトルデータベース、統合プラットフォーム、メータリング、スタライプ、レディスという9つのサービスに登録し、9つの SDK と9組のキー、9つのレート制限、9つの請求書を扱い、本来の機能を書き始める前に2週間を当該作業に費やしていたと述べます。あらゆるエージェント製品が同じ7つのサービスに収束するという認識のもと、アランブはそれらを統合し、一つの API、一つのキー、一つの請求書にまとめたということです。統合対象は、任意のモデルプロバイダに対応し価格、遅延、意図でルーティングするエージェント、400ミリ秒未満のリアルタイム音声、6時間のセッションに耐えるヘッドレスクローム、エンドユーザーごとに区分され秒単位で計測される一時 Linux サンドボックス、複数の種類を一つのクエリ面で扱うメモリ、3000以上の事前認証済み統合ツール、そして全利用イベントをスタライプなどの台帳に流す課金です。利用者はシステムプロンプトやプレイブックなど知識側だけを持ち込み、ランタイム側はアランブが担う分寸になります。
導入は NPM インストールアランブの AI SAT の育業からで、システムプロンプト、ユーザー ID、エージェント、音声プロバイダー、ブラウザー永続化、メモリ、ツール、メータリングを指定する6行のコードで最初のエージェントが起動できるとされています。開発者は特に顧客ごとのメータリングを誇りとしており、全セッションがエンドユーザー ID にタグ付けされるため、自社顧客への再請求を初日から行えるとしています。コミュニティでは使用者が全てが一箇所にまとまっていてすぐに稼ぎ始められると述べ、これまでで最も驚くべき作品が何かを開発者に尋ねています。ただしこれらの機能と性能は開発者自身の説明であり、独立に検証された結果ではなく、具体的な価格も明らかにされていません。
シート RL マイクロは Mac と AI エージェント向けの触覚コントロールデッキです。コデックスマイクロが在庫切れになったため、アップルのタプティックエンジンで iPhone や iPad を触覚デッキに変える形で作られたとされています。コデックス、クロード、カーサーの状況を監視し、ライブのデスクトップビューを開き、トラックパッドとキーボードを使い、ローカルのウィスパーで音声入力もできます。近くでは直接、離れた場所ではエンドツーエンドで暗号化されたリモートアニウェイ経由で動作します。オリジナルのカスタムコントロールも作れて、あらゆるアプリでデッキとして使えるとしています。エージェントをどこからでも視界に保てることを売りにした製品です。
リバオはプロンプトエンジニアリングと LLM 評価のためのローカルファーストのワークベンチです。同じプロンプトを複数のモデルに横並びで実行し、40個の内蔵評価機でスコアリングし、プロンプトをコードのようにバージョン管理した上、本番投入前にデータセットでバッチテストできます。アカウントもホスト型データベースも不要で、 API キーはブラウザ内にとどまります。メーカー曰く、チャットプレイグラウンドは早いけれど証跡が残らず、ホスト型評価プラットフォームは厳密だが遅くサーバー側で動くため、その中間を狙ったとのこと。オープンラウターかオープン AI 互換プロバイダーのキーを貼り付けるか、オンナまで完全オフライン実行もでき、キーに触れず API 費用へのマークアップもない、バイオッコ方式だと説明しています。
ただコミュニティからは本質的な疑問が上がっています。多くの評価スイートは結局別のモデルが出力を採点していて、評価対象と同じ失敗モードを引き継ぐ。だから40個の評価機がそれぞれ決定的なのか判定モデルによるものなのかを事前に知りたいと指摘されました。この点は提供情報内では回答されていません。同じコメントは、ビエンガーで API 費用にマークアップがない点は妥当だと評価していました。
ファイアークローデベロパルインデックスはコーディングエージェント向けにキュレーションされた検索インデックスで7000万件以上の GitHub リーディーミー、イッシュ、プルリクエスト、ドキュメント、エージェントスキルを一つのエンドポイントから検索できます。 API キーなしで使い始められ、コードの挙動、API 契約、エラーメッセージ、基地のバグを一時ソースから直接引けます。開発チームによると、エージェントが行き詰まった時の答えは多数のリポジトリやドキュメントに埋もれ、1回のデバッグセッションで何十万トークンも消費しうる問題を解決するそうです。利用は API、CRI、MCP から可能で、最高の性能には CRI か MCP とコンパニオンスキルの導入が推奨されています。
ここが注意点ですが、リコール数値は Firecrawl 自身の発表です。1179件の実開発者クエリでリコールアット5ない、10が 63%、 時点の外部プロバイダーを約 10% 上回り、コーディング特化インデックスとして最高のリコールとされていますが、第三者による独立検証は示されていません。コミュニティもこの開発者コンテキストの量がトークン使用量をどの程度減らすのか興味があるそうで、削減効果は未検証のままです。ちなみに今回で12回目のローンチだと祝福するコメントもありました。
フィドアイランドは MacBook のノッチを実際に役立つコンパクトな操作面に変えます。メディア操作、カレンダーの確認、ファイルやクリップボードへのアクセス、簡単な計算、システムのフィードバックを見ながら今やっている作業から離れずに済むというのが売りです。コミュニティでは MacBook のノッチは昔からずっと広いスペースなのにあまり活用されていないという声が上がっていました。
似た領域でノッチドロップというアプリも V2 として更新されています。こちらはノッチから生産性ツール、画面収録編集、ファイル共有、システム統計、ライブ壁紙、カレンダー、計算機、ターミナルツールなどをまとめて扱えます。今回のアップデートでは、内蔵の画面収録エディターであるノッチドロップスタディオ、ライブ壁紙、署名の描画、キープアウェイク、エアドロップやローカルネットワークでのファイル共有の改善、カスタマイズ可能なテーマ、再設計されたインターフェースが加わりました。同じノッチというアイディアでも、こうしてアプローチが分かれているのが面白いところです。
グリズヨは MacOS13 以降で動くネイティブ Mac アプリで、製品デモやローンチ動画、チュートリアル向けの画面収録、スナップショット編集ツールです。ディスプレイ、ウィンドウ、または領域をシステム音声、マイク、任意でウェブカメラと一緒に収録します。スマートオートズームがクリックを追って自動でズームを加え、重いタイムライン編集を不要にすると製品説明ではされています。書き出しはローカル MP4 で16:9、9:16、1:1に対応し、無料プランでは最大 60fps。 収録と書き出しは Apple のスクリーンキャプチャーキットとネイティブの MacOS パイプラインで完結し、クラウドアップロードはなく、ファイルは Mac 上に残ります。価格はウォーターマーク付きの無料プランと、ウォーターマークを外すプロの月額$9.99、または$79のライフタイム1回払いで、プロは最大3台の Mac で使えます。
ただし、オートズームが何を追いかけるのかは未解決のままです。製品説明ではクリックを追うとされていますが、あるコミュニティメンバーがドキュメント用の自由負荷の際にズームの手動クロップが遅いと述べ、クリックとカーソルのどちらを追うのかを質問しており、提供された議論の中では回答が出ていません。書き出し性能については、利用可能ならハードウェアアクセラレーションのローカルパイプラインを使うものの、パフォーマンスとファンの動作は収録の長さ、解像度、Mac の性能に依存する、と FAQ にあります。
マイクロダックは、ハッギンフェイスとポレンロボティクスが共同開発した25センチ$399のオープンソース二足歩行ロボットです。デスクサイズで 800g 未満、シミュレーションから実機へ移す強化学習、いわゆる SIM の2のリアル RL 向けに設計されています。7つのプリトレーニング済み動作と Apache 2.0 のソフトウェアスタックが同梱され、動きのクローン、改変、再学習ができます。メーカー発表によると、歩行、物を拾う、転倒後に自力で起き上がる、ローラースケートなどができ、15個のモーター、カメラ、ライダー、2つの IMU を搭載して 50Hz のオンボードポリシーループで動きます。ブラウザのシミュレーターで動きを試して新しい挙動を実機にデプロイできる。 SDK、シミュレーション、強化学習トレーニングスタック全体が GitHub で公開され、学習に使うミュージョコ物理シミュレーターや同梱の7ポリシーも公開、再学習可能です。
ここはコミュニティが警戒している点です。シミュレーションと実機の間には通常ギャップがあって、実機で最初から歩けるのか、実ハードウェアでの再学習が必要なのかは不明だと指摘されており、この点は未検証のままです。税、送料別で399ドル、 4色展開。予約注文は2026年8月27日開始。2026年クリスマス前の発送予定。別売で39ドルの充電器パック、119ドルの開発者パック、39ドルのアクセサリーパックがあります。会話型のリーチーミニの小さな仲間で歩行を教えるロボットとして紹介されています。次は、ブラウザで動く 3D デザインツールスプリンの完全再構築版、スプリン V2 です。メーカーはこれをエージェント時代の 3D プラットフォームと位置づけ、新しい UI、AI エージェントモード、スプリン MCP、より高速な Web GPU エンジン、BBR と HDR のワークフロー、カスタムコードによるスクリプティングを新機能に挙げています。対象はインタラクティブなウェブサイト、製品デザイン、ブランドマーケティング、ゲーム体験、3D モックアップ、アニメーションキャラクターを作るデザイナーで、AI で 3D を作成するか、ダイレクト操作で構築するを掲げ、リアルタイムコラボレーションに対応します。
同社サイトに載ったファウンディングデザイナーのゼフ・ファランダス氏は、従来は 3D 統合に開発者が必要だったけれど、スプレインならデザイナーがアセット制作に集中でき、エンジニアが作り直す必要がなくなると述べています。これに加えて機能面は、リアルタイムレンダリング、プリミティブと 3D モデリング、マルチプラットフォーム書き出し、AI によるエージェント編集、レイヤーベースのマテリアル、ステートとイベント、タイムラインアニメーション、ゲームコントロール、物理とパーティクル、変数やウェブホック、API、AI を使ったデータ連携が含まれます。書き出し先は Web、iOS、Android で、Webflow、Flamel、Wix Studio、HTML や JS、React、Next、JS、Swift、Kotlin への統合に対応します。料金については無料で始められることだけが示されていました。コミュニティの投稿者はこれが過去5年間でスプリンにとって最大のアップデートで、サンディエディタの完全な再ビルドだと述べ、別の投稿者は Web GPU へのアップグレードがとてもスムーズに見えると評価しました。
ただ、AI エージェントモードや MCP の実効性、Web GPU エンジンの高速化は全てメーカーの主張で、測定結果や独立した第三者による検証はありませんし、好意的なコミュニティ評価も単一の投稿者の個人的な見解にとどまります。次は、Google DeepMind の動画生成編集向けマルチモーダルモデル、ジェミニアムに 1.0 フラッシュです。プロダクトマネージャーのアニシュ・ナンギア氏とアリサ・フォーティン氏が今年8月27日に紹介し、メーカーはスタジオ品質の動画制作、シーン延長、最初と最後のフレーム保管、鮮明な 4K アップスケール、高速プロトタイピングを謳っています。最大3秒のビデオ参照を追加して動きと一貫性を保てるとされ、展開は Google AI Studio、Flow、Gemini アンテナプライスエージェントプラットフォームに進行中で、企業はエージェントプラットフォームの API 経由で直接利用できます。シーン延長は、全世界の Google AI プラス、プロ、ウルトラの各サブスクライバーが Gemini アプリで使えます。
プロダクトハントのコメントで投稿者が評価したのは、 360p でドラフトを作ってお気に入りを 4K アップスケールする流れが動画のコストを実際に変える部分だという点です。ただ同じ投稿者は、 360p のパスが同じシードとモーションの真のプレビューかは未確認だと指摘し、通常は安いドラフトと高い最終版が同じ生成にならず、アップスケール時に手や顔が静かに再解釈される点が問題になるとしています。一方で、最初と最後のフレーム制御は、クリップではなく編集して使えるショットを作れる点で重要だと評価しました。これらは投稿者個人の見解であり、Google 自身の検証結果ではありません。
今日はアルマナク、オープンタグ、スーパーインターンと、AI が社内の文脈を学ぶ製品が立て続けに登場しましたね。共通して浮かんだのは、ログインや支払い、大きな決定の局面で人間の承認をどう残すかという問いでした。
ええ。それに加えてケディのように、画面共有を一度説明しただけで自動化を作る流れも目立ちました。
では、本日はこの辺りでおしまいにします。ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。